困った時の相談続きです。高齢者紀の川市地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350、 平日の午前8時45分から午後5時30分。地域包括支援センターは、高齢者の健康の維持、向上や安心できる生活のための支援をします。心、体について、障害者の相談、電話 073-445-7314、県子ども・女性障害者相談センター、身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。身体・知的・精神障害に関する相談、電話 78-2808、 麦の里・紀の川生活支援センター、平日の午前9時から午後5時まで。難病に関する相談、電話 75-4413、 難病連家族会紀北、平日の午前10時から午後4時まで。不大事は着信履歴にて対応します。心の健康相談、電話 61-0021、 岩出保健所、精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。女性です。女性相談、電話 073-435-5246、 県男女共同参画センター。面接相談は火曜から土曜日午前9時から午後5時30分、予約が必要です。電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談、電話 073-445-0793、 県子ども女性障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分。電話予約が必要です。次は消費生活について。消費生活相談員による消費者問題の相談、電話 79-3919、本庁南別館2階相談室、問い合わせは商工観光課。第2、第4水曜日の午後1時から4時、電話 62-2141、 岩出市役所2階。第1、第3火曜日の午後1時から4時。紀の川暮らしのネットワーク、架空請求やクーリングオフ、契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919、 本庁南別館2階相談室、暮らしの窓口。問い合わせは商工観光課。毎週水曜の午後1時から3時となっています。以上、読みは北山でした。
続いて、私の町の文化財、108回、埋没した古墳、星子橋遺跡。紀の川市と海南市の境である岸川町井の口に星子橋遺跡はあります。諸井橋から県道を南西に少し走った丘陵上に位置するこの遺跡は、縄文時代の遺跡として知られており、平成27年度に工事に伴って埋蔵文化財の発掘調査を行いました。調査の結果、今まで知られていなかった古墳が発見されました。残念ながら、これまでの開発によって大部分は壊されていましたが、古墳の周りに掘られた溝の一部が見つかり、おおよその大きさや形がわかりました。大きさは一辺12メートル程度で、方墳と呼ばれる方形の古墳であったと思われます。溝からは古墳時代に 朝鮮半島から技術が伝わった灰色の硬い焼き物である須恵器の大きな亀が見つかっています。復元すると高さ約40センチとなり、当時まだ希少であった須恵器は古墳に備える儀式用の器として用いられたと思われます。亀の外側には形を作るときに土を叩き締める道具の跡が残され、昔の技術がうかがえます。作られた時期は今から1550年ぐらい前の5世紀中頃であると考えられます。周辺には同時期に作られた関数塚古墳や丸山古墳など、紀の川市内でも多くの古墳が存在しており、それらと比較検討することで文字に残っていない紀の川市の成り立ちが少しずつ明らかになっていきます。お問い合わせは紀の川市文化財保護委員会、電話 77-2511 障害学習課内まで。続いて図書館情報です。今月の本棚、読み応えたっぷりミステリー小説、ボーンコレクター、ウォッチメーカー、スキンコレクターの3冊です。ジェフリー・リーバー著、池田真紀子役、文藝春秋、リンカーン・ライムシリーズ、期11冊、バビロンのひもじ全3巻、堂場俊一著、中央公論新社、新カラマーゾフの兄弟上下巻、亀山郁夫著、川出書房新社。新刊情報です。桃尻鳥、岡林千尋文、小林雅子フェルト人形、六輪車、果物おしゃれクッキング、両家翔子著、三一書房。新怖い絵、中野京子著、角川。大当たり、畑中めぐみ著、新潮社。ラビアンローズ、村山由香著、集英社。続いて町の話題トピックス。県内一安全安心な町を目指して、8月4日、紀の川市岩出市に住む人や訪れる人たちが安全安心に暮らしていける町を目指して、漁師の消防団と岩出警察署が情報共有を強化する連携協定を締結しました。県内の刑法犯発生件数や交通事故発生件数は平成13年をピークに14年連続で減少していますが、県内30市町村のうち漁師の事件事故の発生件数は依然として高い数値を記録。こうした状況の中、地域を守るという思いを強く持つ人が集まる消防団と地域の安全安心を担う警察が連携し、地域の防犯や災害時の被害防止などに関する啓発活動の相互支援を行っていきます。紀州君の防犯メールへの登録を促し、警察から提供された不審者情報や災害情報などを活用し、漁師合わせて約1700人が所属する消防団が地域の防犯活動に取り組みます。これまでは主に行方不明者の捜索などで警察と協力していましたが、警察と緊密に連携を取りながら、今後は地域の安全を見守る日常的な防犯活動にも取り組んでいきたいと、県内初の試みに向けて意気込みを話してくれたのは、紀の川市消防団の井尻 友久団長62歳。県内一安全安心な町を目指して消防団と警察、地域が一体となって取り組んでいきます。背筋がゾワー、怖いお話。8月9日、お化けのオブジェや切り絵などがあちこちに仕掛けられた河南図書館で、朗読グループ、樫の木の皆さんによる怖い絵本の読み聞かせが開催されました。昔から伝わるのっぺらぼうや鬼の首など、背筋がゾワーっと涼しくなるお話を、迫力たっぷりの語り口やお化けのお面などを使って聞かせます。子供たちは全然怖くないでと言いながらも少し怯えてさじろぐ一面も、少し怖い夏の思い出ができたようです。平和への祈りと慰霊。8月15日、紀の川岸の水難事故で犠牲になった人たちへの慰霊と世界平和の祈念を込めて、今年も竹房橋下の紀の川河川敷で万灯会が開催されました。万灯会は閖上の自然と遺跡を生かす会が15年前から開催しており、毎年多くの人が追悼に訪れます。会場に集まった人たちが一斉に700個の手作り灯籠に火を灯すと、今年の文字「貝」が一気に浮かび上がりました。また昨年に引き続き紀の川で灯籠流しが行われ、川面に美しい光を灯してくれました。紀の川フルーツでおもてなし。ドイツのニーダーザクセン州スポーツユーゲントの7人が日独スポーツ少年団同時交流で紀の川市を訪れました。3年ぶりに開催された交流では、ホームステイや清州の里の見学などのほか、細野渓流キャンプ場でフルーツカッティングとフルーツ茶会を体験しました。ただカットするよりも綺麗で美味しそうに見えますね。フルーツも甘くて、お茶もマイルドな味わいで、とても楽しい時間でした。と話してくれたのは、ティム・レンカートさん、18歳。紀の川市が誇るフルーツを囲んで、両国の子供たちが国境を越えて交流を深める機会となりました。8月12日には、三大流星群の一つであるペルセウス座流星群を見ながら野立のお茶席を楽しんでもらおうと、フルーツツーリズム研究会が平池緑地公園でフルーツ酔い野立を開催しました。作法の解説を受けた参加者たちは、冷たい抹茶と紀の川市産フルーツ入りの茶菓子で涼を取りながら、茶碗を眺めたり回したりと野立の雰囲気を楽しんでいました。参加した子供たちは、お茶が冷たくて美味しかった、茶碗を回すのが楽しかったと笑顔で話してくれました。続いて、みんな元気にハッピーご飯。32回、管理栄養士によるレシピを紹介します。鮭の味噌和え。鮭は焼き魚、ムリエル、バター焼き、ホイル焼きと和食から洋食にまで幅広く使われる食材の一つです。コレステロールや血圧を低下させる効果のある発酵食品のお味噌と一緒に和えることで、鮭の栄養分も一緒に引き出す効果があります。一人分161キロカロリーです。材料は4人分です。生鮭4切れ、人参、しめじ、 ピーマン各 50g、 もやし 100g、 キャベツ 250g、 玉ねぎ 250g、 生しいたけ5枚。 A の調味料、味噌大さじ1と1/3、みりん大さじ1、砂糖大さじ1、だし汁適量。作り方。1、生鮭は3等分に切り焼く。2、人参は短冊に切り固ゆでする。3、もやしはさっと洗っておく。4、キャベツはざく切りにする。5、ピーマンは千切りにする。6、玉ねぎはくし形に切る。7、生しいたけは石突きを取り千切りにする。8、しめじは小房に分ける。9、2から8を炒めてから1を入れる。10、A を入れ絡める。甘辛い味噌が野菜と香ばしく焼いた鮭に絡んでご飯に合うおかずになりました。問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 まで。伝えていきたいふるさとの味、第9回、おはぎ、1人分495キロカロリーです。作り方と材料20個分です。1、もち米と米、各1合を合わせて洗い、ざるにあげて30分置き、360ミリリットルの水を入れて炊飯器で炊く。2、鍋に小豆300グラムとかぶるくらいの水を入れて火にかけ、沸騰したら小豆をざるにあける。ゆでこぼす。3、鍋に小豆を戻し、ひたひたの水を入れて柔らかくなるまで煮て、砂糖120グラムと少量の塩を加えて練り、あんを作る。4、1を蒸らし、熱いうちに塩小さじ3分の1を入れて混ぜ、水に濡らしたすりこぎで五分漬きにする。5、ボウルに移して冷まし、手に水をつけて20個に丸める。6、3が冷めたら20個に分けておく。7、6の1個分を少し広げて手のひらの中央に乗せ、真ん中に5を置き包んでいく。5を広げて6の餡を包む。8、きな粉に砂糖と塩各適量を混ぜておく。9、餡を包んだ7にきな粉と青のりをまぶす。米ともち米は電子レンジで加熱できるので少量でも作れます。春のお彼岸に仏様にお供えしました。次は人の動き。平成28年7月末現在、人口 64,755 人、うち男 3,768 人、女33,987 人、世帯数は 26,326 です。以上、声の広報木の川第131号でした。まだまだ暑い日が続きますが、お元気でお過ごしください。ではまた来月号まで、さようなら。読みは柏でした。